って礼拝を始めます。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとか言うのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。完成を目指して進もうではないか。あなた方も完全なものとなりなさい。力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。私はこう祈る。あなた方の愛が深い知識において、鋭い感覚において、いよいよ増し加わるように。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。そしてそれを神は御霊によって私たちに啓示してくださったのである。アーメン。では使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し賜り、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁き賜む。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
365番を賛美して、静かに主の前でこの1年間を振り返って、主の御守り、そしてその中において歩んだ自分の歩み、主から命じられてもその御心にかなうことができず背いてしまった数々を思い出し、主の前で静かに私たち自身を清算していきたいと思います。365番です。 歩む。主は瞳のように見守り導いてくださった。君はその中において私たちは神と人の前に知らないうちに犯した罪々、そして主に聞かず私たちの身勝手な思いを貫き歩み、失敗した日々があるはずです。私たちは神と人の前で犯した罪、それらのことによってイエス様はその分を十字架の上で支払ってくださり、人々は私たちが犯してしまった罪や失敗の類によって心に、もしくは実際的に重荷を負ったはずです。この時間私たちは立つべきです。我らに罪を犯す者を我らが許すことか、我らの罪をも許してください。この時代の私たちは人が自分にやってしまったと思う、自分が神と人の前でやってしまったことを犯してしまった罪々を思い出し、主の前で悔いて、その豊かな許しの恵みに預かり、新たに仕切り直された者として許され、清められた者として、神と人の前において新たな歩みを始めなければなりません。基準はいない、一人もいない、これこそ私たち自身が自分自身に言い聞かさなければならない言葉である。こそ私たちが罪人であることを自ら認識して、自らの思いで告白しなければならない信仰の告白でもあります。基準はいない、一人もいない、この御言葉に立たないものは神の前で主から自分が罪人であることを告白して、悔いて許しをいただき、その血潮によって清められて新たに息吹いてくださるその命によって新たな歩みを仕切り直すことはできません。基準はいない、一人もいない、あなたも私も基準ではない、あなたも私も用もなく神と人の前で罪を犯したものである。 あなたも私も願ってもいない人々から罪と汚れの類を受けてしまったものです。主は弱もなく私たちの歩みを通してお互いが生じさせ、お互いが送り合ったこの罪、この罪を許してくださるために罪なきイエス様から私たちの罪人の真ん中に立って、私たちの犯した全ての罪を右から左から上から下から受け取って、その罪の代価であれば死を、ご自分の尊い命に受け入れ、命を十字架の上で、永遠の命を十字架の上で全うすることによって、私たちが神と人の前で犯した全ての罪の代価を払ってくださいます。主が私たちにただ一つこの罪の許しに入るために私たちに法則として与えてくださったのは、我らに罪を犯したもの、犯すもの、我らが許すごとく我らの罪をも許してくださいということです。主は今私たちに、人があなたにした罪、それを許しなさい、その許した、その許した証を持って私のところに来て、その許した証を私に支払い、あなたの罪を許していただきなさいと言っています。キジはいない、一人もいないということを心の底から納得して、そしてまずこの1年間私たちの歩みの中において、その節々に現れ、私たちを傷つき、私たちを傷つけ、私たちをないがしろにし、時には私たちを軽んじて、時には私たちを呪った、憎んだ、そういった人々を許すことから今日の聖餐を始めたいと思います。今年の1月、皆様誰から汚れと罪の類を受けましたか。2月は誰から軽んじられ、誰からけなされ、3月は誰があなた方を裏切って皆さんに背を向け、皆さんを見下げ、 られました。4月は憎まれた、おわけもなく憎まれ、敵対視され、悲しんだ5月、いろいろなことになって気落ちをして何もかもが嫌になった6月もあったことでしょう。やってもやっても報われない数々のこと、働いても働いても報われない仕事、使えても使えても分かってもらえない人との関係、夏の日照りのように心が乾いてしまった。人に対しても神様に対しても干ばつにあったように冷やがった。暑い日々を過ごしたことでしょう。皆さんがしているその全ての思い、それを人知れず皆さんと関わりを持っている方々も知っていると思ったら、人をもう少し優しい気持ちで許すことはできると思います。私たちはすごく計算が下手で、人が自分にしたことはプラスプラスで計算して、自分が人にやってしまったことに関しては言い訳を重ねてマイナスを減らす計算をしてしまい、だから人にやってしまったことに関してはあまりにも心と思いを留めることができず、人が自分にやったことに関しては しっかりと心に覚えて整えている私たちです。ここでこの1年間を通して私たちに嫌な思いをさせた人と、その人々を許しましょう。そしてそういった類のことをその人たちが二度とできませんように、力ある言葉、許した言葉で彼らのために祈り、彼らを祝福してあげてください。人の罪を許した、その思いと心から発する言葉は力ある言葉です。イエス様は許しっぱなしの人生を歩まれた方だから、ただの一度も祈りにおいて、歩みにおいて失敗をしたことがありません。許し同士の彼の思いと心は力強い言葉となって、イエス様の口から発された全ての言葉は邪魔されることなく全部完成しました。人の罪を許した言葉は神の言葉です。だから力があるんです。許すこと、それは損することではありません。許すことは私たちを豊かにし、許したことによって私たちは霊肉ともに健やかにされ、そして神と人に愛され、尊敬に与えられるものになるからです。この時間許しましょう。あの人もこの人も、あの時のこともこの時のことも許しましょう。皆さんの思いの中にボカンボカンと浮いてきたその全てのこと、それを許しましょう。許しましょう。イエスよ、あの人を私は許します。祝福してください。イエスよ、私はあの人を許します。イエスよ、あなたが直してあげてください。イエスよ、あの親子も許します。主よ、憐れんでください。イエスよ、あの方たちも許します。イエスよ、憐れんでください。二度と罪の類を働くことができないように、イエスよ、あなたが助けてあげてください。イエスよ、恩知らずにも思われたあの方も許します。主よ、あなたが許してください。主よ、 新しい年月は御心にかなったものとした。あの二人がイエス・キリストに会って歩まれますように祝福します。イエスよ、イエスよ、言っても言っても聞かず、決心をしたかのように見えて、すぐに元通りに会い、主はどうしようもない人だなと思っていたあの方たちを許します。主よ、あなたが憐れてください。彼らの人生をあなたが仕切り直してください。イエスよ、イエスよ、許してください。イエスよ、イエスよ、許してください。主は言葉によって受けた自分さえ良ければ、とんでもないことを平気でやったあの人たちも許します。主は許してください。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。主よ、あなたの宮を軽んじ、おすすめの御言葉を花にかけたあの人たちも許します。主よ、許してください。許してください。許してください。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。主よ、許してください。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。愚かなあまり、主よ、聖徒を食い物にし、そして教会の中から主よ、弱い人の信仰を食い散らした。主よ、あの人を許します。主よ、あなたが許してあげてください。イエス・キリストの御名にふさわしく歩むしかない人生を与え、二度とそういった類のことができないように、イエスをあなたが助けてあげてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光で満たしてください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光で体を満たしてください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって体を束ねてください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光感じてください。イエスを助けてください。 我らに罪を犯す者を我らが許すことか、我らの罪をも許してくださいということです。今私たちに罪を犯した一人一人を思い出す限り、私たちは許しました。そしてその許した証を持って我らの罪をも許してくださいと、私たちが神と人の前で犯した罪を主の前で告白し、そして人の罪を許した人を豊かに許し、豊かに憐れんでください、恵みを与えてくださる主の憐れみの中に入りましょう。あのことこのこと思い出す限りのことをこの時間許してくださいと祈りましょう。 私たちの祈りをお聞きください。自分ではどうしようもない罪の責め、その縄から助けてくださいと、あなたの他に私たちの助けはありませんと嘆き祈る私たちの声、今イエスよ耳を傾けてください。あなたの孫と十字架によって誓われたあなたの孫と、あなたの許しの孫とと恵みの御業によって私たちの祈りを聞いてください。罪によって責められ死の淵に立たされる主、私たちをあなたは憐れんでくださいました。私たちがかけられるその裁きにあなた自身が代わりにかかってください。あなたは、あなたが覆ってくださった私たちの罪による全ての責め、私たち自身に負わせないためにあなたの十字架は完成されたことを私たちは信じています。許していただかなければ解決に至ることができない、神と人の前で犯してしまった罪々です。許してください、許してください。この言葉を超える言葉は見つかりません。許してくださいという前に降りて言えることは一つもありません。許しを求めることも、私たちを許してくださるあなたの許し、今日十字架によって完成されます。十字架によって完成されますように見事はね、あなたが書き記してくださった通り、私たちを、私たちが犯した罪のゆえに主よ、あなたは裁きにかけないとあなたは約束してくださいました。人と呼ばれる人の中で主よ、あなたの御前において正しいと認められるものは絶え一人おりません。腹で息を吸う命ある者の中には罪がないと言えるようなものが一人もいません。主よ、だから私たちはあなたに、あなたに向かって 憐れみを求める今、この罪の責めから逃れることはできません。罪を犯さない、犯さずに生きようと、主よ、私たちのもがいた日々をあなたはご存知です。忍耐が足りず、怒りに早く、あなたの御言葉を聞くに遅かった、愚かな私たち、憐れんでください。悩みの時、人と向き合う、そして受けてしまった、裏切りによって、汚れによって、主よ、怒り、罪を犯し、憎しんで罪を犯し、そして数々の罪を完成してしまいました。許してください。決して罪が甘いものでもなく、決して罪を好んでいるわけでもありません。でも主よ、心の中ではあなたの御前において清く正しく生きることを願っています。現実においては主よ、最も憎んでいることを私たちはやってしまう、そして悩むしかない、悲しむしかない私たちです。私たちは惨めなものです。私たちは自分一人をコントロールできない、清く正しく生きることができない、惨めなもの、罪を犯し、罪から責めを負い、そして自分の胸を打ち叩き、そして自分で自分に失望して、そしていつも苦しみっぱなしの私たちです。御前において今、主よ、悩みを注ぎ出し、自分には負えない、解決できないこの苦しみをあなたに訴えます。東が西に遠いほど、主よ、私たちを責めてくる、この罪から私たちを遠ざけてください。あなたの御事だと、あなたの清らかな霊によって私たちを満たしてください。主よ、東が西にというように、私たちを罪から、誘惑から、遠く遠く離れさせてください。そして主よ、私たち一人一人を賢くしてください。どのような道を行けば、そこに罠があるか、どのような道に行けば、そこに幸いがあるか、それを知るようにしてください。あなたの他に、この罪の責めから私たちを助け、私たちの命を義の道に導いてくださる方はいません。主よ、あなたに向かって あなたに向かって心の底から願います。主よ、あなたの御前において心の底から願います。いつの時でも主よ、私たちが世に私たちの思いと心をとらわれ、とどまされることなく、あなたを私たちの酒どころ、命あるもののこの地において、あなたを私たちの受けるべき分として、主よ、あなたに積み木されたものとして歩むことができますように、主よ、私たちを助けてください。あなたが私たちを許してくださって、許されたその大いなる恵みによって、主よ、あなたの御名に感謝することができますように、主よ、私たちを許してください。そして許されて、主よ、清められた者として、神と人の前で歩むことができますように、私たちを助けてください。罪の責めを持って私たちを追い迫る全ての敵を、あなたの勝利の命で踏みにしてください。あなたの常しえの命を持って、あなたの御国に住まう者として、主を許された者とし、あなたの命が息吹かれたものとして、主よ、勇気を持って生きることができますように、主よ、私たちを助けてください。あなたが私たちになさるその全ての良いことを思い出し、これからあなたがまだなしてくださるその全ての御業を、聖書の御言葉を通して一つ一つ思い返して、主よ、いつの時でも私たちを顧みてください。見ての業を持って私たちを導いてくださるあなたを思い巡らし、信頼することができますように、主よ、あなたを頼り切って、あなたを思い出して、罪の誘惑に陥ることなく、主よ、勝利することができますように、私たちを助けてください。あなたに向かって今私たちは願います。乾いた大地のように私たちの魂を新たにお願いします。どんな時でもあなたを思い巡らし、思い出す力を与えてください。罪の類に陥ることがありませんように、主よ、私たちを助けてください。あなたの御名のゆえに私たちに許しを与え、あなたの血性で私たち一人一人を清めてください。あなたの恵みでよみがえられた命を得させ、私たちの歩みが恵みの御業によって、私たちの歩みが恵みの御業になって、主よ、 満たされますように。あなたの慈しみの湯に私たちを変えてみてください。敵の前で私たち一人一人に縁を設けてください。いっそのごとしよ、私たちを攻めた敵をあなたが絶やして滅ぼしてください。私たちの魂を苦しめるものをあなたがその罪の類の孤独を滅ぼしてください。あなたの法則、それを豊かに私たちの中に住まわしてください。主よ、罪を犯す前に罪を犯してしまった時のその結果をあなたの法則によって私たちが知ることができますように。そして罪の類に関わることなく歩むことができますように。私たちをあなたが賢くしてください。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、あなたが私たちを賢くしてください。主よ、私たちはあなたのものです。あなたのあがらわれた民、養われる羊です。私たちはあなたの命に突き刻め、あなたによって死から命へと引き上げられた者、罪の責めから許しと恵みの自由を与えてくださった者。主よ、この恵みにふさわしく歩むことができますように。この恵みにふさわしく歩むことができますように。主よ、あなたが私たちを支配してください。導いてください。満たしてください。用いてください。イエス様の皆によって祈りました。 イエス様の十字架を思い出してください。皆さんが目を閉じている時、皆さんの心の中に浮かぶイエス様の十字架はどんな十字架ですか？この十字架は皆さんを許し、この十字架が皆さんを救い、この十字架が皆さんを神と人の前で証しとなり、この十字架がキリストと私たちをしっかりと結びつける、この十字架は父なる神様の義と愛を完成しました。その十字架にイエス様がかかり、その十字架に尊い体を釘つかれ、あの十字架から離れることができないように、尊いイエス様の御体、罪人が打つ釘によって十字架に繋ぎ止められて、罪によって受けなければならない全ての責めを、あの十字架によってイエス様は全部受けてくださいました。この十字架は永遠に生きるために主は作られてくださった。命の再生される場所で、この十字架によって神に背を向け、裏切った私たちの罪が罰されました。この十字架で神様と私たちは和解をし、この十字架で私たちは神に立ち返ったもの、古い創造を書きつける新しい創造、許しを豊かに得て、恵みによって満たされて、神の子として生きる新しい創造。 この十字架の上でなされました。この十字架が自分に何をしてくれたのか、それをわからないことには、この十字架を与えてくださった神の御胸を知ることもできず、この十字架の上でなされた御業に預かることもできません。十字架の上で主がなされたことを一つ一つ、この時間一つ一つ思い出してください。私たちに主がこの十字架を通して何を成してくださったのか、それを一つ一つ皆さん自身で今確認してください。イエス様の頭の上にかぶされているあのトゲ冠は、あのトゲ冠は、あのトゲ冠は、なんで私たちの頭ではなく、イエス様の頭にかぶされ、あの手にしっかりと刺さったあの釘は、あの釘はなんで刺されたのか、打たれたのか、今自分の頭に呪いの茨の冠を置いて、イエス様と重ねられた自分を皆さん見てください。イエス様と重ねられて十字架にかかり、罪に対しては死に、自分を見てください。キリストにあって、キリストにあって、キリストと重ねられている手足、トゲ冠、槍に突かれたその脇腹、許しの言葉、これら全ては主と私たちが共有しなければならないものです。あの時私が十字架にかかった時、確かに君もそこにいて私と共にかかりました。かの日主は御父の前で、天使たちの前で、私たちより先だった信仰の先人たちの前で、あの時確かに彼が私と共に十字架にいたことを私は覚えています。 主の前で表現してくださるために、重ねられて十字架にいる自分の姿を見てください。そして重ねられて死んだことを信じて宣言してください。死人は動きません。罪に対して私たちがしっかりと死ねば、死んだ私たちは罪に対しては反応することはできません。だから罪に対しては私たちは死ぬべきなんです。いっぺんに私たちは死ぬことはできません。でも思い出す罪、そして主が離れなさいと仰せられる罪からは、私たちはしっかりと死んで、そしてしっかりとその罪から離れるようにと主が私たちに力を与えてくださいます。徐々に徐々に一つ一つの罪に対してイエス様と共にしっかりと死んで、よみがえりの命をもっともっと増やして生きていかなければなりません。十字架、これは一人一人がしっかりとしっかりと捉えるべき真理です。十字架なしではイエス様も救いも、父なる神様の恵みと憐れみと許しも、聖霊の助けもありません。私たちの信仰はこの十字架を抜かして成り立つことはできないからです。皆さんのために主がかかってくださった十字架、皆さんと私の全ての罪を全うしてくださった十字架、支払いをしてくださった十字架、そして私たち自身を責めないと父を彼らを許してくださり、彼らは自分は何をしているのか分かりませんと、私たちのためにこの尊い憐れみの言葉、その十字架、この十字架のイエス様、これを知らずには私たちは主とは関わりあるものとして生きることはできません。主と関わりがあるならば、首飾りの十字架ではなく、主が成してくださったその十字架の御業、その中にいる自分、それをしっかりと私たちは捉えなければなりません。主よ、この十字架を悟してください。この十字架に私たちの信仰と希望と愛をとどめてください。この十字架によって完成され、御心も叶ったものとなさせてください。イエスを助けてください。十字架を しばらく黙祷してください。心の中でイエス様を呼んでください。主はキリストと私たちも私たちも主はあなたの他に私たちも救いはありません。主はキリストと私たちはあなたの他にありません。あなたの他に私たちの救いはありません。主はキリストと共にあれば、もっと思って礼拝を始めさせていただきます。
36番を覚えつつ、御言葉を持って悔い改めの祈り、この1年すべての罪汚れのその洗い流す時としたいと思います。136番です。メロディーのうちに十字架の詩を覚えつつ、御言葉に耳を傾けてください。私の意味嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私はの心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなたの手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。 私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くとも雪のように白くなれ、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになれ、もし喜んで聞こうとするならあなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くならあなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られた。アーメン。皆さんは行いの手は洗ったでしょうか。悪事を悔い改め、もうしないと主の御前に意思決定をしたでしょうか。主はそれらの抜きの虚しい捧げ物を忌み嫌われます。血を流す手を洗い清めませず、これからも人の血を流す気満々のまま御前に出て口だけの告白をしても、それは主の忌み嫌うところです。今皆さんは主イエスキリストの血潮で清められましょう。主は言われます。たとえ罪が火のように赤くとも雪のように白くなると。しかしもし拒み背くなら剣に飲まれると、主の御口が語られました。今皆さん自身を御言葉の剣の前に差し出しましょう。自らを御言葉によって清めていただき、皆さん一人一人の罪を告白し、もはや虚しい捧げ物ではなく御前に喜ばれる捧げ物を、悔い改めの祈りをなす時を今しばし持つ時としたいと思います。私の悩みとさすらいの思い出は苦いもきと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈め、私はこれを思い返す。 それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたは真実な力強いお方。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝を負うのは良い。それを負わされたなら人に黙って座っているが良い。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に報を与え、十分そしりを受けよ。死はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじる。人の権利を意図高き方の前で曲げる。人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じられたのでなければ誰がこのようなことを語り、このようなことを起こしていようか。災いも幸いも意図高き方の御口から出るのではないか。アーメン。皆さんの中に悩みとさすらいの日々をさまよい歩いている方はいるでしょうか。先が見えない、主が見えない、主は生きておられるかわからない、そのような状況に陥っている生徒はいるでしょうか。口を塵につけましょう。主の御救いを黙って待ち望むのは良いことです。人間は塵から作られました。口を塵につけて塵である人間の成り立ちをじっくりと味わいましょう。自分が塵に過ぎないことを、周りの人が、皆さんを打ち叩くあの人この人が塵に過ぎないことを味わいましょう。自分もあの人もこの人も皆等しく塵であり、主はその時を計っておられます。エレミアは苦しみの時、この自分の道を思い返し主を待ち望みました。主は皆さんを災いのうちに置き、災いを通して過酷な状況へ導かれる時がありますが、しかしそれは皆さんを洗い清め、ますます皆さんを練り、主の喜ばれる器を作り変えるため、主へと、主の道へと立ち返らせるためです。見舞いにへり下り、口を塵につけ、自分が塵に過ぎないことを、あの人この人も塵に過ぎないことを味わいつつ、主の御前に黙想する時を持ちたいと思います。 詩編51編、指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプをもって私の罪を洗い清め除いてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。アーメン。私たちはもともと御怒りを受けるべき存在として、私たちは母の胎に身ごもり命を受けました。アダムとエヴァの時以来、人には罪が宿り、この罪を持ったままでは死の御前に罰せられるべきものでした。ダビデもいつも目の前に、自分の目の前に背きの罪を見ておりました。それでダビデは告白しました。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。清い心を作ってくださいと、揺るがない霊を私のうちに新たにしてくださいと、あなたの救いの喜びを返し、喜んで使える霊を私が、それに満たされてそれに歩むことができるようにと、ダビデは祈りました。今私たちもこの生まれながらの罪とが、それらを主が扱ってくださるように、ヒソプを持って清めてくださるように、そして私たちのうちに清い心が作られるように、主の喜ばれる清らかな行いをなすものであるように、主に喜んで使える霊を持って私たちを支えてくださるように、今主に願い求め祈る時としましょう。
Thank you.
私に清い心を作ってください。イエスよ、私に清い心を作ってください。あなたは私たちに作ってくださった清い心のうちに揺るがないあなたの霊をあなたが住まわしてください。私たちを新たにしてください。主よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。主よ、あなたの聖霊を、あなたの聖霊を私たちに豊かに住まわしてください。そしてあなたの救いの喜びをあなたに、あなたにあってあなたの救いの喜びを余すとこなく霊にことも受ける私たちでありますように。
14節から、神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうかご恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。アーメン。神への生贄は砕かれた魂、悔いた心、これが主に喜ばれる生贄です。皆さんの悔いた心、悔い改めた心、それを御前に差し出し、主に全てを告白し祈りましょう。救いの喜びが、また賛美の唇が御前に喜びを持って捧げられるように、皆さんの罪を許していただく祈りを今皆さん一人一人でする時としてください。 ヨブ記42章1節から。ヨブは主に答えていた。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。アーメン。ヨブは友人たちに対して、そして神に対して大口を叩いたヨブです。そして自分の義を主張しました。自分は正しい、あなた方が間違ってる、神が間違ってる、神と対話したいと。主は嵐の中でヨブに現れ、主の偉大な摂理を示され、それで全てが主にあって成り立っていることを圧倒的な力で示されたヨブは、見舞いで自分を蔑み、塵と灰の中に座って悔い改めました。今皆さんは主に対して大口を叩いたこと、友人たちに対して傲慢だったこと、それをヨブのように告白して悔い改め告白しましょう。自分は悟り得ないことを告げたと。知り得ない不思議を主の御前に告げたと。それでヨブは御前に悔い改め、自分を低くし、塵を灰をかぶりました。その結果ヨブは以前の2倍の祝福が与えられました。それはヨブが友人のためにとりなし祈ったその時です。今私たちも見舞いに出て、友人知人のため、家族のため、親しい兄弟姉妹のために罪を告白し、悔い改め、そして取りなし祈る時を待ちましょう。見舞いに塵と灰をかぶり、友人のために、家族のために、取りなして祈り、そして主の見舞いに、自分は大口を叩いた、傲慢であった、そして悔い改めの祈りをしましょう。主は皆さんのそのありさまを見て、以前の2倍の祝福をヨブに与えられたように、皆さんも祝福を与えてくださいます。今ヨブのように祈る時を持ちたいと思います。 ブ書9章1節から、メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方、私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいる全てのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。アメン。ダニエルは立法と預言者の書を調べ、文書によってイスラエルが慰められるのに70年の期間があることを悟りました。その70年は満ちようとしている時期でした。ダニエルはもうすぐ解放されるのかと喜んだのではなく、ダニエルがしたことは断食と悔い改めの祈りでした。それもダニエル自身が犯したのではない罪について、すなわち自分の国、自分の民族、自分の民が犯した罪々を、それを告白し、自分の罪として御前に告白して、取りなしの祈りをしました。今皆さんもダニエルのように、自分の国、自分の属する地域、先祖たち、また家族、友人、知人、仕事は、それらのために取りなして祈りましょう。このダニエルの祈りの時以来、天の御使いの間に、またサタンの王国との間に戦争が起き、そしてダニエルが祈ってる間、天において戦いが起こっておりました。そしてダニエルにこれからの地に起こることを伝える御使いは、21日遅れてダニエルのところに来ました。それほど悔い改めの祈りは天を揺るがし、霊の世界を動かします。今皆さん一人一人も、自分が属する国、地域、社会、会社、学校、家族、あるいは先祖のためにも、今皆さん一人一人がダニエルのように取りなしの祈りをする時としてください。 編32編ダビデのマスキール。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ家、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべての心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。アーメン。私たちは主の御前に黙っているとき、罪を告白しないとき、罪を抱え持っているとき、そのとき私たちの骨骨は疲れ果て、夏の日照りの前のように昼も夜も重くのしかかり乾ききり、私たちは疲れ果ててしまいます。しかしダビデは自分の罪を主の御前に知らせた。その時主はダビデの罪を許してくださいました。主は真実で正しい方ですから、私たちが罪を認め、罪を告白し、御前に悔い改める時、私たちのその罪を許してくださいます。それゆえ生徒たちは主に祈ります。古今東西、ダビデの時代においても、パウロの時代においても、ローマ帝国の時代においても、現代においても、主の御前に罪を告白し悔い改めるならば、主はその人の罪を許してくださいました。今私たちの御前に告白しましょう。私たちが馬やラバのように固くなに靴輪の類で制御されなくては動かないようなものであってはなりません。皆さんは神の子供、自由人として召されております。悪者には心の痛みが多いものです。しかし主に信頼する人には主は恵みで取り囲んでくださいます。今私たちも御前に罪を告白し祈りましょう。黙ってるならばただ疲れ果てるだけです。御前に全て洗いざらい告白しましょう。そして楽になりましょう。楽になった心でもって今新しい新年を迎えるように、今御前に告白し祈る時としてください。 ヨハネの福音書18章15節から、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていた。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外の門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いでるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。25節。一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか？あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。皆さんは自分を守るために、あるいは自分のインスタントな願いを成就させたいために、意図的にイエス様を知らないと否んだことはあったでしょうか？意図的にイエス様を知らんぷりして、イエス様に約束したあのこと、このことを破って、否んで、私はそんな約束したことはない、私はあのものを知らない、そのようにイエス様を裏切ったことはあったでしょうか？今私たちは意図的にイエス様を裏切ったこと、周りの空気を読んで人々に自分を何か空気の読めないやつと思われたくないために、福音を、御言葉を、イエス様を知らないと言ったこと、保身のために、あるいは自分の願いを手っ取り早く叶えたいがためにイエス様を裏切ったこと、今そのことを思い起こし、悔い改めて祈る時を持ちたいと思います。ヨハネによる福音書19章 14節から。その日は杉越の備え日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王が、を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴダと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。今皆さんもこのポンテオピラトのように人々に取り入るために、自分の保身のために、自分の名誉、自分の立ち位置、社会的会社の立場、それらを守りたいためにイエス様を悪しき者に引き渡したことはあったでしょうか。あるいはイエス様を悪しき思いに引き渡して、そして自分を守ったこと、世のものを受け取るために自分を守ったことはあったでしょうか。今私たちのこの他人に迎合して空気を読んで、自分を救うためにイエス様を悪人に明け渡すような、そしてその代わり強盗であるバラバーのような邪悪なものを自らの内から解き放つ、そのようなことを、そのような心があるでしょうか。今それらを取り除き、取り扱っていただくための祈りを今御前に捧げる時としてください。成就するために、私は乾くと言われた。そこには 水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの間につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アーメン。あと3分で新しい年が明けます。このイエス様の尊い愛、尊き思いやり、自らの命を渡してくださったイエス様のこの素晴らしい愛を、素晴らしい恵みを思いつつ、残りわずかの2013年の終わりの時をイエス様の思いで満たし、年を越す時としたいと思います。愛を感謝いたします。この1年あなたの愛で満ち満ちておりました。あなたの許しで満ち溢れておりました。あなたの愛の思い出でいっぱいになっておりました。来たる2014年も主よ、あなたの愛の思い出でいっぱいにしてください。生徒たち一人一人をイエスキリストの、あなたの十字架の贖いの、その許しの尊き父よによって清めて、日々をあなたの愛と許し憐れみ、あなたへの服従で、御言葉に対する従順で満ち満ちた一年でありますように。どうか生徒たち一人一人をあなたの愛の御手によって来たる一年を導いてくださいますように。主イエスキリストの名前によってお祈りをします。アーメン。新しい年まであと30秒を切りました。主は皆さんのために十字架上で素晴らしい救いを成し遂げて完了したと言われました。皆さんの上に十字架の救いが完了したことを喜びつつ新年を迎えます。あと10秒です。9 8 7 6 5 4 3 2 1。 思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。アメン。新年が明けました。はじめに礼拝を持って主を褒めたたえ、賛美を持ってこの新しい年を始めたいと思います。
358番を主を褒めたたえましょう。
67番、新年礼拝です。購読文67。私の神よ、かつてあなたは大地のもといを据え、御手をもって天を作られました。
それらが滅びることがあるでしょう。しかしあなたは長らえます。
すべては衣のように朽ち果てます。着るもののようにあなたが取り替えられると、すべては変えられてしまいます。
しかしあなたは変わることはありません。あなたの歳月は終わることはありません。
初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。
見よ、新しいことを私は行う。
今やそれは芽生えている。
だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、
心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。
だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。
古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。
あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死んだる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
書詠107番を賛美いたします。 私たちの神よ、かつてあなたは大地のおとりを据え、御手をもって天を作られました。それらが滅びることはあるでしょう。しかしあなたは長らえます。すべては衣のように朽ち果てます。着るもののようにあなたが取り替えられると、取り替えられると全ては変えられます。でも私たちに対するあなたの愛、あなたの救い、あなたの恵みが変わることはありません。あなたが私たちを愛してイエス・キリストをお渡しになり、キリストにあって私たちを長らえさせるあなたの計画の歳月は終わることはありません。私たち一人一人が永遠に あなたの計画のうちに住まわれ、形あるものとしてあなたの御国に住まう。その時まであなたが私たちに対するその計画を変えることがないことを感謝いたします。今日あなたは私たちに初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすなと、この尊い御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの初めは主よ罪まみれでしたが、あなたが尊い命を持って私たちを買い取ってくださり、罪によって責めを負わなければならない昔のことを思い巡らさなくてもいいようにと、私たちを罪から贖い出して清いあなたへと突き来し、キリストにあって父なる神様の御心にかなったものとして私たちを作り変えてくださったことを感謝いたします。あなたが私たちのためになさった新しい技、それらが私たち一人一人に芽生えて、主よ私たちはあなたのものになりました。十字架によってもうすでに以前の私たちは死にましたから、以前のような生き方、そのようなことによって主よ私たちが罪に陥ってそこに住むことはないです。情欲に惑わされて滅びに向かうこともないことを信じます。日々あなたが私たちに与えてくださる命の力によって真理の御言葉が私たちを力つけ、古い人を毎日毎日古着のように脱ぎ捨てながら、毎日新たにされて、毎日神にかたどって作られたものとして、毎日イエス・キリストの品性人格を身につけた一人一人として、真理に基づいて正しく清く歩むことができますように。あなたは真理の御言葉を私たちに与えてくださり、十字架の全うされた栄光を私たちに与えてくださり、弱い私たちを助け、できない私たちができるようにと聖霊様を私たちに与えてくださり、父なる神様の大いなる恵みと許しと愛を全身に受けながら歩む私たちとしてくださったことを感謝いたします。これから続く日々を、まずは私たちは御父を愛し、イエス様を愛し、聖霊様を愛し、御言葉を愛し、そしてあなたが私たちに与えてくださった十字架を愛し、命によって一つの家族になった兄弟姉妹を愛し、同じ屋根の下で同じ主を礼拝するこの幸いを愛し、あなたの御前において本当に感謝して歩む日々を続けるようにと、主を私たちは心かけていきます。今年新たに与えられたこの志を、主よ毎日あなたが強く大きくしてください。そして守ってゆく勇気力を与えてくださり、キリストにあって主よ御心にかなったものとして歩むことができますように、主が私たちの一つ一つの歩みを見守り導いてくださることを感謝いたします。 そのイエスの名前を呼ぶ幸いを与えてください。イエス様が私たちが自然に空気を捨てるように、私たちの思いと心にいつもおられ、イエス様のこの大いなる名前、力ある皆空気を吸うように呼び求め褒めたたえることができますように。今年は天聖一同がイエス様を呼び求めて、そしてそのイエス様と共に豊かに歩む新しい年月でありますように。主が私たちを導いてくださることを感謝いたします。この教会におけるすべての礼拝が霊と誠に満ちたものでありますように。学んだ御言葉を力とし、証し人として歩み続ける力をあなたが与えてください。世の光、地の塩としての私たちの存在がもっと大きくなり、私たち自身が家にいれば家が、職場にいれば職場が、まだ治療所にいれば治療所が、私たちの家にあなたの栄光の光を目いっぱい受けることができますように。そして私たち自身あなたの光を浴びて世に対して反射することができますように、反射をすることができますように。主よ、私たちに思ってだったその品性をあなたの光として輝かすことができますように。私たちの語る一つ一つの言葉があなたの御言葉によって味付けられた地の塩の役割をすることができますように。油注がれたものとしてこの世に対して主よ、祭司の役割をしっかりと担うことができますように。取りなしの祈り、主への願い事、そして預言者としてあなたから預かった言葉をしっかりと取り継ぐことができますように、私たちをあなたが用いてくださることを信じます。滴り落ちるあなたの油が一人一人を尊くしてください。そして主よ、私たちを通してあなたの命の響きがもっともっと多くの人々に響かれて、もっともっと多くの人々をあなたの命の輪に招き入れることができますように祝福してください。良き牧者となって私たちを担い養い導いてくださることを信じます。今日私たちは私たちの耳をあなたにお捧げいたします。受け取ってください。耳を通ってあなたの御言葉を私たちの思いと心の中に豊かに住まわしてください。そして私たちが新たにされますように。御言葉を宣言するあなたの働き人を主よ、あなたが今年も愛してくださり、今年も清めてください、今年も健やかにしてください。一つ一つの御言葉をより高く深く広く、主よ、力真理を蓄えて一人一人あなたの愛する生徒に届けることができますように。通り置き管として主よ、あなたが用いてください。語る者もその御言葉に預かる私たちも主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされ、主イエスキリストの御名と血潮と命の栄光の証人となりますように。 主が整えて祝福してくださることを感謝いたします。新しい年月の初めての礼拝、初物を捧げる孤独、一人一人があなたにお捧げいたします。この時間、私たちが捧げるこの礼拝を、アベルが主に捧げられた捧げ物の孤独、イエスよ、あなたが受け取ってください。そして私たちの礼堂のことがもっともっと満ちて、あなたの皆を褒めたたえることができますように。今は礼拝の初めの時間です。最後の時間まで主なる神がここにいまし、ここを満たし、私たち一人一人を新たにしてくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
43章1節から7節、イザヤの43章1節からお読みします。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたが高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を殺させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。アーメン。一言お祈りをします。新年初め、この御言葉をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。この御言葉を私たちのものとします。今生徒たち一人一人は過去の罪を言い表し、徹底的に悔い改める時間を長き時間にわたってなしました。 今は恵みの時、幸いを受ける番です。イエスをどうかこの幸いの予言を生徒たち一人一人のものとし、しっかりと日々罪や悔い改め告白し、そしてこの幸いに預かる私たち一同でありますように、この語るしもべの唇を清めてください。聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命の言葉を余すところなくいただき尽くすことが、味わい尽くすことができますように、イエスをどうか支配してください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。新年明けましておめでとうございます。ハレルヤ。主はですね、新しい創造をされる主です。古いものを過ぎ去らせ、古いものを十字架の死に明け渡して、そして全てを新しくする主です。死は命に飲まれます。死は勝利、主イエスキリストによって私たちの側が勝利し、死は打ち負かされます。この十字架の主イエスキリストによって私たちはこの新しい年、幸いを得る年です。このイザヤの43章、これは本当に幸いで満ちているんですけども、しかしこれはですね、悔い改めたもののものです。悔い改めないのに、ね、主は私たちを高価で尊いとかされるわけはありません。罪あるまんまの人をどうして神様が、ね、義なるお方が高価で尊いと言われるか、なぜ主は私たちを高価で尊いと言われるのか、言われるのか、それはイエスキリストの贖いによってです。イエスキリストの十字架の血潮によって買い取ってくださった。だから皆さん一人一人に神の御子の命の値がつけられたから、だから高価で尊いんです。神の御子イエスキリストの値段が皆さんについてるんです。皆さんはね、去年最後の祈りでイエスの血潮を塗る祈りをしましたね。イエスの血潮によって清めていただく祈りをしました。悔い改めを しました。ですからこの御言葉を受けるに十分値する。皆さんは主の目に高価で尊い、主に愛されたものです。主は皆さんを作られました。主は言われます、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、ね、あがなった、買い戻した。イエス様の血潮によって、イエス様の命によって皆さんは買い戻されました。皆さんは以前は罪にまみれたものでした、ね、罪を犯して指名手配されている犯人は四六時中いつ警察に捕まるか、ね、外を歩くにもビクビクし、人の目をはばかって、ね、国の社会の OK に全く預かることもできない、そのような状態ですが、しかしそんな指名手配犯の身代わりになって罪罰せられたお方がいたんです。皆さんという指名手配犯はあるお方の身代わりによって許されました。皆さんの罪は贖われたんです。それで皆さんはもはや神の前に和解したものとされました。神の国の恩恵を豊かに享受できるようになったんです。罪なき者とされ、罪許されて、そして主の御前には皆さんは贖われたもの、高価で尊いものとされたんです。その皆さんの恩恵、神の国の恩恵とは、それはまずここに書いてあるところによりますと、水の中を過ぎる時も主は共にいて、皆さんはその水によって押し流されない。皆さんが火の中を歩いても皆さん焼かれることはない、炎が燃えつくことがない。なぜならイエス・キリストによって和解した主が皆さんの神となり、 皆さんの救い主となられた。だから皆さんにいつも共にいて歩み、そして皆さんはこの安全な幸いな歩みをすることができるんです。水の中を渡っても流されず、火の中を、ね、くぐっても燃え尽かない、主の恵みが皆さんと共にあるからです。皆さん、この1年、新しい1年、もしかしたら水の中を、あるいは火の中をくぐるかもしれないんですが、それでも主が共にいますならば皆さん安全なんです。燃え尽かない、押し流されない、皆さんは安全なんです。なぜなら神の国のものとされたから。ですから神様がプライドを持って皆さんを守るからです。そして皆さんは神に愛されたもの、ね、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりとしたのだ。主は言われます。恐れるな、私があなたと共にいるから。そして主はこのイザヤ書の43章においては、私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める、北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。これはイスラエルは自分の罪のために世界各地に散らされて、そしてちりぢりにされている状態になるからです。そしてそのうちに主は再びこのイスラエルが主に立ち返り、ね、皆さんが先ほどずっと年末の最後の時間祈っていただように、悔い改めて主を呼び求めて主に罪を告白して、そして見舞いに出ていたから、だから許され、そしてちりぢりにされていた生徒たちは一つところに集められるんです。東に西に散らされている人も、北に南に散らされている人も、主のもとに礼拝者として集うんです。そしてそれを、ね、引き止めようとする者に対しては主は引き止めるなと言われるんです。皆さんの愛する兄弟姉妹がですね、あるいはまだ見ぬ私たちの働き人、この教会の、ね、スタッフが、まだ見ぬ働き人たちがまだいるんです。その一人一人に対し、この教会に集うことを主は引き止めるなと言われます。あるいは皆さんの愛するあの人、あの兄弟、あの姉妹、ゆえあってこの教会から離れているのであれば、主はその兄弟姉妹に対しても引き止めるなと言って集わしめるんです。それは主はこの6節に書いてある通り、私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよと主ご自身が命じられるから。だから主を呼び求める生徒、主を期待して主に全て罪を告白し、悔い改めて主に立ち返り続けている人々にはこのような幸いを与えてくださいます。主は皆さんを新しく創造された主です。古いものを過ぎ去らせた主です。18節と19節にこう書いてあります。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。アメン。主を呼び求める人、主がご計画を立てられていた生徒たちにはこのように思い描いたことのないこと、人の考えにも及ばなかったことを主はご計画されております。それは私たちの思いを超えております。ですから私たちがですね、まず私たちの思いを主の御前に下ろさなくてはなりません。主は無限なるお方です。でも人はですね、何かと自分の頭に収めにきるようなそういう神様像を描いて、さすがの神様でもここまではされないだろう、そういうふうに勝手にしてしまうんですね。それを取り除くべきです。主は何しろ宇宙を作られた方です。この地球だけでなく、ね、あの何 光年離れたかわからないあの星々をも作られた主です。それが皆さんを創造された主、それが皆さんといつも共におられる主、皆さんをあがなった主です。この主に期待してこの新しい年を歩みましょう。どうかこの主の恵みとまた作り替えが日々新たに皆さんの上にありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
では今皆さん一人一人が見舞いに出てこの新しい年、主に願い求めましょう。主に新しいことをしていただくために、また新しくますます作り変えられていくために、またあの兄弟この姉妹が散らされていた先から戻ってきて、そしてこの教会が新しき働き人たちへ満ち溢れるように、今皆さん一人一人が見舞いに出て祈り求める時としてください。聞いたことのないものを主を備えてくださいますように。人の心に思い浮かんだことのないほどの幸い、ああ主よ、こんなに幸せでいいんでしょうか、こんなに幸いなことを思いもしませんでしたと、どうかその幸いに預かるこの一年でありますように。神を愛する者のために備えてくださったものは皆そのようであると書いてある通りに、そのものを一人一人生徒たちの上に備えてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では最後に主の祈りを祈ります。皆さんご起立ください。 彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。アメン。どうかこのアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた祝福が、この幸いが生徒たち一人一人の上に豊かにありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。